ちょっと話変わりますけど、先生の目から見て、はい、こいつちょっと上気逸脱してるやろみたいなやついるんですか？
上気逸脱ですか？それ言えないですよ。
あ、その人間的にとか言うか、その漫画家として、こいつは完全にちょっとレベルちゃうよな、みたいな。
ああ、すごいっていう意味ですか？
はい、すごいっていう意味で。
いや、みんな同じようなもんだと思うんですけどね。
そんなの、なんか漫画に、まさに漫画に出てくるような天才みたいなのはいないわけです。
ああ、いやの、小畑くんとかは若い時から、はい、あ、うまいな、すごいなって思いましたけど、
はい、
でもやっぱ若い頃話しかけないみたいな話もしてたし、
うん、
の、小畑くんの家に行って、共通のアシスタントが行ったら、やっぱりこう、の、ビリビリに破いた、原稿があったとかいう話も聞くし、やっぱ同じだなっていう。
ああ。小畑武史先生もね、サイボーグ G シャン G とかすぐ終わってましたからね。
はいはい。そうなんですよね。最初のうちそうだったし。やっぱあれぐらい絵が上手くても気に入らなきゃ多分破くんですよ。
ああ。
なんで破くかっていうと、破けば、
はい。
仕方がないから、新しく書き直すからですね。僕もそうやってました。
なんでそんなね、みんなね、なんか失敗したら首吊ろうみたいな感じで生きてるんですか？危険でしょ、そんな。
いや、そうしないと踏ん切りつかないじゃないですか。もう時間ギリギリの時に、これちょっとダメやと思う、ダメやと思うけどっていう時に、よし、破ろうっていう。
わぁ。
今だったらね、パソコン作業とかだったらね、そんなことしなくていいんだけど、
うん、
ちょっと上から直そうみたいなね、ちょっとレイヤー乗せようみたいな、は
い、やり直せますからね。
あ、昔はそうはいかなかったんで。
へえ、すごいな。なんかその覚悟は持ってないな。
だそういう意味ではバクマンはすごくなんかリアルな感じがしますね、
うん、そう、だからバクマンの中に一人超絶天才出てくるじゃないですか。
はい。
彼みたいな人はいないんですか？あれはもう完全にフィクション的な。
そうですね。いないんじゃないですかね。鳥山さんだって、だってデビューするまでものすごい没ネーム書いてるわけですよね。うん、
はい。
何千枚だかなんだかみたいな。
ドラゴンボールも最後の方は飽きてきたみたいなことを言ってましたから。
まあ、鳥山さんは、まあ、ある意味天才かもしれないけど、天才だってものすごい努力して、天才として初めて世に出たわけで。そんな最初からすごいやつなんていないんじゃないですかね。
すべての漫画家の創作物は、その人の人生がそのまま現れてると言っても過言ではない。
はい、僕はそう思いますけどね。
なるほど。全然ちょっと、ふと関係ないんですけど、
はい、
その、先生のね、あの書籍で、10年大盛り飯が食える漫画家入門があるんですけどね。
はい、はい、はい。
それの最後にその生徒のよくある質問に Q&A で答えているんですけど。
はい。
なんか普通に小畑先生はガモ先生と出会ってよかったみたいなこと書いてあって。
ガモ先生とか変えちゃってますよね。変えちゃダメってことを忘れてて。そのまま書いちゃいました。
まあみんなが知ってる終始の事実かもしれないですけど、ダイレクトに書いてるなとか思って。
いや、本当にそれ、単なるミスです。
そうなんですね。ここ言わない方がいいですか、世の中。
いや、もうでも誰も知ってることだと思うんで、まあね、いいんじゃないかと思うんですけど。
見たらわかるやんけって話です
か。僕もね、現場で見たわけじゃないから、はい、確信はないですけど。
予測なわけですね。多分そうだろうみたいな。
はい、はい。
なるほど。
でちょっと思い込んでただけって。
でちょっと話戻るんですけど、
はい、
まあ、玉木倫理事郎終わってからの話を、
はい。そうですね。玉木終わって、僕、少年漫画にやっぱ戻りたかったんですよ。自分をどんどん前向きに変えていったっていう自信があったし、
はいはい、
まあ、人との巡り合いで、ちょっと人の、なんていうか、優しさやなんか、まともな人間性をちょっと知ったんで、
はい、
まあ、いい恋愛ができたんで。
はいはいはい。奥さんですか？
いや、奥さんじゃないです。その時も奥さんと別れて。
あ、そうなんですね。
その後に、ちょっといい出会いがあって、それで、ちょっとそんな感じで。
なるほど。
ちょっと、人として、ちょっと、多分、成長したって自分で言うのもなんか、思がいですけど、なんか、そんな感じで、いけると思ってたんですよね。まあ、少年漫画家として。
はい。
やり残したことがあるっていう意識がすごくあって。
そうなんですね。だから、ちょっと、玉木倫理事郎以降のね、先生の軌跡は、正直僕はもう、 その頃あんまり漫画読んでなかったから、
はい、
知らなかったんですけど、なんかこう、はい、ネット情報を見ると、なんか一回ジャンプにまず読み切りが載ったって書いてあって。
はい、はい、はい。本当はしばらくマガジンで連載しようと思って、はい、相当の数の連載ネームを作って、
うん、
でもやっぱちょっとよそ者だっていうこともあったり、運が悪かったり、
うんうん、
もうよし、このネームは通るだろうみたいに言われてたものが、うん、ちょうど同じ分野のネームが先に通って、の通っちゃったからダメとか、
うんうん、
それなんかちょっとついてない部分もあって、まあ多分5、6本連載ネーム書いたと思うんですけど、
はい、
それもなんか1本に4話分とか、まあマガジンまたページ長いからものすごい数書いてるんですけど、
はい、
これでも乗らなかったんで1本も。
あ
ただ僕その担当さんが大好きだったんで、
はい、
その時にまたすごくいろんなことを勉強させてもらって、
はい
のその担当さんと書きたいがためにマガジンでずっと粘ってたんですけどね。
なんか縁みたいなものがやっぱあるんですかね。
はい。はい、まあマガジンではまあ、もう天才編集と言われてた人ですけど、
うん、
やっぱ僕としてもやっぱそういう風に思った人で、僕今、ドゥミックスでは編集長と名乗って、
はい、
まあ編集仕事もしてるわけですけど、まあ漫画家さんと打ち合わせするときの、打ち合わせするスタイルはその人を真似てるんですよ。
へ、
何がその人が良かったかっていうと、
うん、
のなんかのこはなんか直せってどの担当も言うと思うんですけども、当然仕事として、うん、その時にこうこっちが何をやりたいかっていうことを絶対外さずに言ってくるんですよ。
はいはいはいはい。
こっちがやりたいことの上でどうな、直そうっていう話をしてくるんで、
はい。
そしたらこっちとしても、やりたい方向でもっと良くするっていう方向にしかいかないんで、すごい気持ちがいいわけですね。その上にこう、こっちがほんのちょっとでも、あれこれどうかなって思ってるとこは、120% 指摘してくるんですよ。うん、心の中でほんのちょっと引っかかってるぐらいのところ、ピシッと必ずついてくるんで、うわ、この人すげえわと思って。
まあ、それもね、会社勤めをしてると、あるのが、
はい、
まあ、要は、コーチングってやつに似てるんかなと思うんですけどね。
ああ。
ティーチングとコーチングっていうのがあって、コーチングっていうのは、まあ、その人の良さを引き出すために、まあ、導いてあげること。
はい、はい、はい。
上から押し付けて教えるんではなくて、まあ、導いてあげること。
はい。
っていう、まあ、なんか、中間管理職とかね、そういうのは、なんか、そういうのが大事や、みたいな話を聞くわけですけども。はい、やっぱその人のポテンシャルっていうのをちゃんと分かってないといけへんやろうし、
はい、ま
あ、その上でね、その本人の気負いとか、考慮した上でこっちっていうのは、なかなかできることではないと思うんで。
はい。いや、ほんとすごい人でしたね。えらい役職には行きたくないとか言ってて、やっぱ編集を続けたいっていう。
ああ。
現場で編集をしたいって言って、で、仲良しに行きましたけどね。
リアルなドラマとして描かれそうな感じですな。
ああ。仲良しに行っちゃったんで、もうね、担当してもらえなくなったわけですけど。
少女漫画はあまりにも畑違いすぎますね。
はい。さすがに少女漫画で描きたいけど仲良しは無理だな。それで、そうこうしてるうちに、の、少年ジャンプの、まあ、手塚赤塚賞のパーティーとかで、
はい、
の当時の編集長の茨城さんと顔を合わせたときに、はいはい、のもともとジャンプじゃなくなったのは、うん、ジャンプが30歳以上はもう新規に使わないっていうふうに打ち出し、方針を打ち出してて、
はい、
そういうことに決まったからもう戻れなくなったよっていうことを告げられたときがあって、
はいはい、
まあ同様にもう30歳以上だからっていうんで、チャンスつかみかかってたのに切られた作家さんもいるし、
うん、
まあそんな時代だったんで、
うん、
おかしいじゃないかと、いいもん書いたら漫画ええんじゃないんかっていう話を、ちょっと酔っ払った拍子に。
もう踏み込む時が来てしまった、また。
それでちょっと茨城さんに言ってみたら、
はい、
いや、なんでもいいよ、面白かったら何でもありだよって、バクマンにも出てくるセリフですけど。
ああ、いいですね、なんか。
これバクマンでは佐々木編集長がやってますけど、これ茨城さんの実際はセリフですね。
裏話、はい、バクマン裏話ですよ。
いや、バクマンに出てくる佐々木編集長は、実はさっきからずっと話してる僕の最初の担当さんです。
わ、すごい、なんか、面白い。
はい。だから、佐々木さんはそんなこと言いません。でも、茨城さんは本当にそう言って、
うん、
本当ですか、じゃあ僕また持っていきますっつって、
はい、
で実際にまあ持っていくわけなんですけど、うんうん、まあその時にやっぱりまあその元 の担当だった佐々木さんに言われたのは、まあと当然のことながら新人よりもハードルははるかに高いと思えって言われて、うん、まあ実際その通りだったんですよ、
うん、
だ一本のネームを通すために1年かかったんで、最後は根性勝ちって言われましたからねそうやってなんとか一本通ったけど、そこまでに山ほどネーム書いてて、うん、最終的に通ったものっていうのはやっぱ自分の思ったものじゃないんですよね。
うーん、
それもそこがまた、
はい、通すために書いたみたいな。
そうなんですよ。
あ、
これで自分でベストと思ってるものが通らなかった時に考えたのは、よし、じゃあ、編集が喜ぶものを書いてやろうと思って、
うん、
それが通っちゃったんですよ。
ああ、まあまあまあ、あるあるですね、それは。まあ、
でも、それが僕の最後の切り札だったんで、うん、もうそれ以上多分書けなかったんで、うん、だから最終的に書いたものは結局ハードラックと近いようなものだったんですよね。
はいはいはい。
まあ、前向きでない主人公。でもそれでないともう通らなかったんで、うん、編集者って大体そういうの好きだって僕分かってたんで
ちょっと裏バグマンちょっとリアルすぎますよ
でも本当に思った通りそれで通ってしまって、
うん、まあ、編集
でもそれで幸せかっていうと結局幸せじゃなかったですよね。
まあまあ難しいですよね。まあまあ編集者の心情をこう鑑みて出すっていうのは別に卑怯でも何でもないですから。ただまあ、それがね、
うん、
自分の納得するものかどうかっていうのはまた別の話ですからね。
で、まあ結果的にまあ普通の新人が書く読み切りと同じぐらいの成績しか出せなかったんで、
うん、
新人ならまたチャンスはあるだろうけど、僕はちょっとチャンスはかなり難しいっていう状況に追い込まれて、
うん、
でも、それでは終われないんで、それぐらいでは。
はい、
だから、ちょっと連載ネームを、
うん、
の普通の新人じゃ書けないニッチなものを書けって言われたんで、
うん、
その時にたまたま出会ったおかえりさんと組んで、
はい、
10本の読み切りネームを書いて、
はい、
のまあ、毎回連載の読み切りっていうのをやろうと思って、
うん、
で担当に見せるとすごい面白いんだけど、
うん、
これジャンプじゃないわって言われて
あ
ニッチなものを言うたやんけ、みたいな。でもこれ、アフタヌーン持ってったら絶対 OK なんちゃうかな、みたいなことを言われて。
はい。
まあ、困った時にね、多くの編集者が、当時はアフタヌーン行けって。いや、でもその担当さんは本当になんか漫画好きの編集者で、
はい、
僕とはちょっと、佐々木さんじゃない編集者さんですけどね。
はい。
すごい親身になって考えてくれた結果、そう言ってくれたんであって。
うん、
で、面白いことになんか、本当に持ってたんですけど、アフタヌーンに、
はい、
そのネームを持って、そのネームとちょっと読み切り一本と思ってって、もう一本ジャンプでの結果待ちしてる間にほとんどペン入れしちゃったっていうのがあって、
はい、
その二つの作品を持ってって、そうしたら、なんかその、アフタヌーンの担当さんが、面白いし、いいけど、ちょっと一本新人賞に出してくれとか言われて、
うん、
ええ年して新人賞っすかと思ったけど、
うん、
じゃあ、この完成仕掛けてる原稿があるから、それ仕上げて出してやろうと思って、
うん、
で、完成させて出して、
うん、
そうしたら、いつまで経っても返事がないんで、
うん、
これ全然見捨てられたかと思ったけど、ちょっと悔しいんで、
うん、
これちょっと執念深いんで、ちょっとこう諦めるってことはあんま知らないですよ。
そうですね。さっきから話聞いてると、なんか、とりあえず待つってことはしないですよね。
はい、そう、それで、しょうがないから、知らないふりしてる。ちょっともう一回出してやろうと思って、
うん、
電話してみたら、
うん、
アフタヌーンではちゃんと、木崎隆が、持ち込みに来て、新人賞にまで出してきたっていうのは知れ渡ってて、で電話したことがきっかけで、それが編集長がどうしていいものかと思ってそこで止まってたっていうことが分かって、
はい、
そっからトントン拍子にまあ話が進んで、 のゾンビ面の連載になっていくわけなんですけど。
このウィキペディアで見てたら、ただの一行二行の、この箇条書きの間に、そんなもう行間に、たくさんのドラマが。
そうしたら、なんか諦めなかったら、大概なんとか。
そうですね。やっぱりその、なんやろ、その出た結果をそのまま、素直に受け入れないっていうのは大切やなって思いますよね、なんか。なんでなんでみたいな感じでこう食いついていくっていう、食らいついていくっていう気持ちが大切っていうのがわかりますね。
間違った自信っていうんですかね。普通それは新人のうちぐらいしかないと思うんですけど、なんかいつまでたってもその間違った自信があって。
でも結果としてね、それをなんか、その食らいついてきた気持ちを受け入れるか拒絶するか向こうの選択やから、それが受け入れられてるっていうのは全然悪いことではないですよね。
だから漫画家入門にもなんか、成功した、しなかった努力は努力と思うなっていうようなことを書いたと思うんですけど、うんうん、それは経験からの言葉ですね。
なるほど。
だからなんか諦めなかったら大概なんとかなるし、うん、努力なんてみんな、こんな夢求めてやってる人はするんだから、うん、もうどん底やっていうところまでやったらスタート地点に着いたと思えばいいんですよ、うん。
なんかすごい具体的な意味でのやるかやらないかっていう話を今聞いた気がします。すごい具体的なところでのやるかやらないかっていう。
だから多分アフタヌーンでももうあかんっていうところまで行ったんで、うん、スタートラインやって思ったんですよね。
なるほどね。
まあそこまでのもう人生経験がそう教えてくれるんで。これはちょっと話戻っちゃいますけど、ジャンプでデビューした直後、はい、僕が連載取るまですごい期間短かったって言ったじゃないですか、
はい
は
い、
普通はだから根性試しの期間がもっと長いんですよね、
うん、
なのに僕は半年も置かずに連載になってて、
うん、
いや半年ぐらいあったかもしれないですけど、まあそんぐらいで連載になってて、多分そんなのって他にジャンプでほとんど例がないと思うんですけど、
はい、
これは中谷デイ君が、
はい、
僕より先にジャンプでデビューしてたんで、
はい、
中谷デイ君の担当だった、先に出てきた茨城さんが、
はい、
僕のことをずっと知ってたんですよ。僕、中谷と一緒に持ってって、中谷だけが実は認められたんで。
はいはい。あ、もう持ち込みを一緒に知ってた。
はい。一緒に持ち込んでいったら中谷だけ認められて、まあまあ、その辺も普通の人、普通の新人だったら諦めどころ一つだと思うんですけど。
そうですね。
まあそうやってなんか思いっきり差をつけられたんだけど、結果として茨城さんは僕のことをずっと知ってたんで、多分ジャンプの中では僕がすでに相当の新人としてキャリアを積んでるってことは多分知れ渡ってたと思うんですよね、うん、だから多分そういうこともあって半年ぐらいで連載に行き着いたんじゃないかと勝手に思ってるんですけどね。本当はどうだったか分かんないですけどね。
まあそこまで具体的な理由はわからないですけど、
はい、
やっぱ何かこう、ちょっと記憶に残る何かの行動はしとってたんじゃないですかね。
はい。まあ、そうやってアフタヌーンでもまた、そういう経験があったんで、多分やれたって感じで。
うん。
まあ、そうしてやってるとまたアフタヌーンでも、やっぱすごくいい感じで扱われるというのか、やっぱ本気でこいつはアフタヌーンに来たんだなっていう風に多分思われたと思うんですよね。うんうんうん、
なるほど、なるほど。
ただの持ち込みとこいつは違うぞって多分思ってもらえたんじゃないかと。
ああ、確かにそうかも。
だから担当さん以外にももう一人担当がついたんですけど、
うん、
の副編集長が一人担当についてくれて、はい、それは単に僕の漫画が好きだからっていうんでついてくれて、
はいはい、
その上で漫画がヒットしてもその人の功績にはならないのに、
うん、
ずっと、ゾンビ面にはその担当さんも一人がついてくれて、
うん、
すごいありがたかったんですけどね。その人がすごくまた優秀だったんで、
はい、
ゾンビ面でもすごくいい話、いい指摘やらしてもらえたんで、すごく良かったですね。
もうなんかちょっと朝ドラにしましょうよ、なんかそこら辺。
そうですね。だ多分なんか漫画家さんってなんかそういういろいろそれぞれにドラマがあると思うんですけどね。
いやー、やっぱりそこはこう、やっぱ特殊な仕事ならではのドラマかなって思いますね、聞いてて。
うん、まあみんなそれぞれ個性があって全然違うと思うんですけど、
うん、だ
それぞれの道も全然違うと思うし、ちょっと例を挙げると、
うん、
実は、ジャンプで連載した頃、今泉慎二さんの漫画がすごく嫌いだったんですよ。
また、ちょっと言葉選んでください、先生。
いや、心だと違法に行くんで。
空のキャンバスとかでしょ、
はい、空のキャンバスとか、あの、神様サウスポーとか。はい、
僕も好きでしたよ、あの漫画。
僕は大嫌いです。こんな、なんか善人のいい人いるわけないじゃん。気持ち悪いわ。
はい、もう、すがすがしかったじゃないですか。
いや、僕はひねくれてたんで、そういう風には見れなくて。
はい。
で、今泉さん本人に会った時に、うん、僕は敗北していることを知りました。
どうした
んですか？今泉さん自身がそういうめっちゃええ人だったんですよ。本当に清らかな感じの、なんか心の綺麗な感じの人で。
はい。
喋れば喋るほど、俺この人に完全に敗北してたんやって分かってきて、すごい自分を恥じたんですけど。いや、なんかそれ以外の先生でも、まあそういうことは、まあいくつかあって、まあ当時嫌いだった漫画ってやっぱあるんですけど。
まあそらね。
はい、僕完全懲悪の漫画とかすごい嫌いだったんで、そういう漫画を描く人は苦手だったんですけど、
はい、
やっぱ会ってみたらそういう漫画を描く理由があるんですよ、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
はい。だからすっごい極悪人をぶっ殺すばっかりの漫画を描いてるような人が、実はなんかね、うん、すごい、もう自分では法律破るなんてことはとんでもないと思ってて。
なるほど。
信号を無視さえしないみたいなね。
面白い。その、何やろ、欲求とか、コンプレックスとか、やっぱそういうものの現れだってことなんですかね。
そうでしょうね。そういうことを知ってしまうと、もうその人のこと嫌いになれないというか、もう、チャーミングにしか思えなくなってしまうっていう。
まあね、やっぱりこう大人になると、こう、知るとね、なんか一概にこう、けなすことはできなくなりますよね。
はい。なんか自分と違う価値観だからってこう否定することは非常にバカバカしいことだなと思いますね。
うん、そうですね。
ただまああんまりそういうこと分かりすぎると自分のものは書きにくくなるのかもしれないですけどね。
ああ、まあまあまあ、でもそれもうまくミックスされるんじゃないですか、やっぱ年とともに。
ああ、そうですね。なんかそんな感じでまたいろいろ書ければいいんですけどね。まあそしてなんか、それが分かった瞬間っていうのはそれが一つドラマになるんですけどね。
そうですよ。
あ、実際そういうなんか経験をうまく書けたときはすごく気持ちがよくって、自分のものを書いたっていう、うん、それこそ本当の創作ですよね。
いや、ほんま、そうね、だから話を聞いててすごくやっぱ中学生の頃に思ってた漫画家という職業の内情はもう全然想像しているものではなかったなっていう感じがしてて、その、すごい不思議なのが、
もう僕が変人なだけかもしれないですけど、ね。
いやでもね、すごい不思議なのが、やっぱりその、なんていうんですかね、まあ立場としてはフリーランスじゃないですか、漫画家さんって。
はい。
サラリーマンではなく、フリーランスで自分で仕事を、まあ取っていったり、生み出していったりしなくちゃいけないっていう仕事じゃないですか。
はいはい。
で、やっぱ仕事である以上商売ですから、お金を稼ぐっていう目的もないといけないんですけど、
はい。
自分の人生そのものを表現するっていう活動自体は、はい、そことは、ね、切り離されたものやからっていう、
はい、
すごく不思議な感じの職業というか、
あ、
生き方ですよね。漫画家っていう職業じゃなくて、なんか漫画家っていう生き方っていうか。漫画家
って言った方、そうですね、うん。まさにそうですね。
なんかゲームクリエイターとか、なんかアニメーターとかって、やっぱこう、はい、どこかこう、仕事っていう明確なラインがあるような気がするんですよね。やっぱ 分業であるっていうことも大きく関係してると思うんですけど。でもやっぱ漫画家っていうのは、やっぱ子供の頃からちょっと特別感があったのは、やっぱそういう、なんていうんかな。
はい。
生き様自体を記していく仕事やからかなっていうのは今の話を聞いててちょっと思いましたね。
そうですね。
で、それってもう完全に覚悟がないとできないから、
はい。
その、やっぱその、生き様なだけに、
はい。
100% そっちに行かないと、慣れない職業だなっていうのはすごい思いますね、はい、今の話を聞いてると。
そうですね、うん、本当自分でネームをちゃんとやる漫画家になるんなら多分なんかそういう欲求みたいなもの、それこそが才能なんじゃないですかね。
うん、そうですね、なんかその、やっぱその、すごい、言葉の表現が難しいな。なんか絵が上手いだけの人でも漫画がなりたい人っているじゃないですか。
はいはい。
それはそれで別に全然ありなんですけど、うん、
はい、
今言ってたような生き様という選択ができるかっていうと、
はい、
ちょっと難しいかなっていう気がするんですよね。その職業漫画家にはなれるかもしれないけど。
はい。そうですね。 職業漫画家として成功するための分野みたいなのもちゃんとありますしね。
それはそれで全然いいんでしょうけど、全然いいんですけど、やっぱ、子供の頃夢見た漫画家っていうのは、どちらかというとそういう生き様として生きてる人たちの、
そうなんです
よね、ドラマチックな、なんか仕事みたいな感じなのかなと思うと、やっぱそれはちょっとなかなか、なかなかやっぱ先生みたいに若干変じゃないと無理なんかなっていうのがありますよね。
いや、も
う
この間あの藤子F不二雄先生の NHK の、ドキュメントを見て、
うん、
すごい、あんないじめられ、僕はいじめられっ子でのび太だったっていう話をしてたんですけど、まあ、もうほんと、ああいう僕とは全然違うタイプの人でもやっぱ同じようになんか背負ったものをそのまんま書いてるんだなっていうのをすごい思いましたね。
ああ。いや、そうやな。やっぱ、なんやろな、まあまあ、分かった気言うなって感じですけど、僕が、その、やっぱどこか、社会に溶け込めない、立場の人、っていうのは、
はい、
なんか条件としてあるような気がするな、なんか。
そうですね。なんかちょっといびつなんでしょうね。うん、だから変人とかいうのは漫画家にとっては褒め言葉だとだから思うんですけどね。
そうでしょうね。
あ、だ分かってる人は分かってるし。
うん、
他園先生のことはよく狂人とか言いますけど。
まあね、その社会生活を挑むにあたって、はい、そこはもうスキルは身につくじゃないですか、やっぱ大人としてから、はい。ただやっぱ、はい、人間としての性の部分っていうのは、やっぱ、普通の人では無理なところはありますよ、
ね。はい。
どっかおかしくない
と。はい。はい。だから、狂人っていうのは、すごい偉大な作家だっていう意味なんで、
うん、
で、だから言うわけですけど、言っても、その意味を分かってる人にしか言わないですけど。
逆に、その狂人の皆様は、漫画で創作表現活動ができる労力があって良かったですよね。
そうですね。
もしそれがなかったら、かなり行き詰まった感じになってしまいますよね。
はい。いや、本当漫画っていうもんはすごくマイノリティのものだと思うんで。
う
ん、
ああ、そうですね。先生の本にもありましたね。
はい。なんか、だから表にはあんまり出てこないような漫画家さんには特にそういう人が多いと思うんで。本当になんか重たいものを背負ってる人っていうのは実際にいるんで、
うん、
まあ、そういう人は本当にもうあまりにも背負いすぎてる人は言えないし、うん、言わないし、
うん、
まあ、そんなに表に出ないけど、本当はもっともっと重たいものがいっぱい隠れてると思うんですよね。だから僕としてはこう、だんだんそういう漫画が近年減ってきてるんじゃないかっていう気はちょっとしてて、
まあそうですね。なんていうんか、
うん、
その今、まあ先生の書いたその書籍、その10年、
はい、
飯が食える漫画家入門でもそうなんですけど、
はい、
要はそういう人たちが、マニュアルを作れてしまう時代になってきたから、
はい、
やっぱ皇族はそれを見たら、ある種スタート地点をこう、ショートカットできますよね。
はいはい、
そうなるとおそらく、本当はそのショートカットしないときに必要やった体験を体験しないっていう人も、はい、まあ中にはいるのかなっていう気はせんでもないですね。
そうですね。そういうことかもしれないですね。あんな漫画家にも読まない方がいいですよ。これ少年ジャンプに最初あの本書く前にの、こんな本を書きたいっていう話を一番最初に持ってったんですよ。
はい。
の漫画家入門どうですかって、
うん、
もうまあそういう経験もありますから書けますよっていう話をしたら、
うん、
ジャンプではそういうマニュアルを読むような、
うん、
作家一番いらないって、
うん、
はっきり言われたんで。
まあ、ある意味それは真実かもしれないですね。
僕もそれは正解やと思いますね。ああいう本は本当に頑張った後に困った時に初めて読むもんであって。
そうだからね、その2冊出てるじゃないですか、はい、その10年飯が食える漫画入門と、はい10年大盛り飯が食える漫画家入門っていう本が出てるんですけど、
はい、
2冊目の方なんか、これ僕中学の時に見てたら、はい、結構なんて言うんですかね、分かった気になる。
あ、
なんかこの、すごい、
はい、
なんて言ったんやろ、大事なことがすごい簡単に書かれてあるから、
はい、
これを今の時代の人たちは手軽に見れるわけでしょ。
そうですね。
ね、やっぱりその、うん、ショートカット激しいなっていう気はやっぱせんでもないかな。
はい。
でもかといってね、今の時代こうショートカットもせんと長い間ゴニョゴニョやってたら、それはそれで なんかすごい速さ求められるような時代やから、
はい、
待ってられへんっていうのもあるんでしょう
ね。はい、そうですね。なんかまた、そして僕らがなんかダメ、まあ漫画がダメになってるとは僕は全然思わないですけど、
うん
うん、なんか情念みたいなものを薄れてきてる気はするのは、なんかちょっと、まあ個人的にはつまんないなとは思ってるんですけど。
なるほど。じゃあまあね、今まで木崎先生のまさに奇跡を語っていただきましたけど、はい、そっからどう漫画元気発動計画に結びつくのかっていう話をちょっと聞きましょうかね。
そうですね、そういう風な感じでやってきて、まあまあアフタヌーンでは、まあまあ編集のごたごたやらに巻き込まれた形で多分終わったと思うんですよ。なんかどうして終わったのか僕もよくわかんないんですけどの人気あるから終わらないって実は言われてたんですよ。
はい。
アフタあのゾンビ面は。
はい。
僕ゾンビ面は本当にもう気に入って、もうこれ一生書きたいって思ってたぐらい、うん、もう自分の書きたいものに本当にで巡り合ったなっていう。うん、だあれって本当今話したような、だ自分の成し遂げたいもののためなら、うん、命より大切なものがあるっていう、そういうメッセージの漫画なんで、
うん、
あのだ僕の目指した人生そのものなんで、
うん、
だあれをずっと本当書ければいいなと思ってたんで、あれが終わったのはかなりショックで、
はい。
はい。だからなんか、あれが終わった時にちょっと何していいかちょっとよくわからなかったんで、それでまあ、ちょっといろんな、ことのしてるうちにそういう話に巻き込まれて、
はい、
で、まあやり始めてみたら、これこそまあ最初にのチャップリン見ていいと思ったことに近いことができるんじゃないかって思い始めて、
うんうん、
まあ今だからアフタヌーンっていう雑誌もだから一番こう漫画雑誌の中で好きなものを書けるというのか。うん、編集部が面白いと思ったら終わらない雑誌だったわけですよね、あそこは。人気投票ではなく。
そうですね、なんかこう、創作表現の漫画雑誌っていう印象はありますね。はいはい、
少年ジャンプの一番対局としてあった雑誌だと思うんで、
うん、
だから漫画家さんの憧れる雑誌だったわけですよね。
うん、
でもなんか、その後のアフタヌーンを見ると、もう全然そういう編集方針は変わってしまって、
うん、
って言っちゃっていいのか分かんないですけど、
まあ、あくまであの個人的な感想っていう話ですからね、はい、そこはね、別に本当にそうかどうか分かんないよっていうことで。
はいはい、それをすごい感じたのは、あの、ダメダメダメが切られたことですね。
あ
ダメダメダメ
さん、僕が特に好きな漫画家さんなんですけど、
はい、僕も持ってますよ、単行本。
はい、あの時、あの頃連載してた、あの、あれ、打ち切りらしいんで、
はい。
これ言っちゃっていいのか分かんないですけど。
いや、言っていいんですかね。
ダメダメダメ。
聞いた話じゃないんで。
いや、そうでしょう。それ、いいんですか、本人の確証なしで。
いや、
まあ、と言われているという話ですね。
まあ、まあ、本当は具体的な話はいろいろ聞いてますけど。
あ、そうなんですか。
ダメダメダメ。
さん以外のところから。はい。でも、あれ、まあ、いきなり終われって言われて、
うん、
無理やり終わらせたらしいんで。
はい。
あれ傑作じゃないですか。
ええー、そうですね。
はい、僕はこれも基金の漫画の歴史に残るような漫画になるなと、すごい期待してて、うん、まあ打ち切られても見事に終わってくれましたけど、打ち切られたってわからないぐらい見事。
いや、だから、
はい。
ね、怒涛のようにバーってなり始めて、
はい、
うまくまとまってたから、
はい。
わからなかったんですよ、どっちか。
はい、僕もわからなかったんですけど。
打ち切りなのか。
はい。はい、割と最近他の人からそういう話を聞いて、
はい、
来月終わるみたいな感じで言われて、
はい、
1回じゃ無理だから2回みたいな感じで終わったみたいな話を聞いたんですけどね。それ聞いて、ああ、やっぱアフタヌーンそういう風にシフトしちゃったのかなっていう。ああ、漫画界ってだんだんそんな風になってきてんのかなみたいな。ふうなこともあって、ちょっと自分でちょっと立ち直せるもんなら、なんかやってみたいなっていう気持ちがすごくあって、
はい、
まあ、そういうのとなんかたまたま自分にとのやってることの巡り合わせで、ちょっとこれやれるかもしれないっていうふうに思い始めて。
なるほど。
僕もともとそんな人と付き合うの得意じゃなかったんですけど、うん、ちょうどミクシーが流行り始めた頃に、知り合いがどんどん増えていって、
はい、
まあ、 ミクシー上での知り合いが増えただけなんですけど、
はい、
人と会って喋るの苦手だから、めんどくさいから、人を一遍に集めて、一遍で会って一遍で挨拶しよう、それで済まそうと思って、
うん、
それでオフ会とかやったら、すごい人が集まっちゃって、うん、それが好評で、
うん、
どんどんこう漫画家さんが集まるオフ会っていうのが、2回3回とやるようになって、それが100人以上の規模になってって、
すごいですね。
そういうのをなんか主催する立場になってたんで。
いや、だから、なんかウィキペディアとか見ても、はい、なんか漫画家の、はい、交流を積極的に取りみたいなこと書いてるから、全然人見知りっていうのは、
いや全然積極的じゃなくて、めっちゃ後ろ向きな行動をしたらそうなったっていう、いや事実はそうなんですけど、
はい、
でもそうしてなんか人とのつながりがなんかできてたんで、
うん、
だからなんかそして人を呼びやすい立場にあったんで、
はい、
それでまあじゃあ人を集めて。なんか、漫画家だけでやれば、なんか、ちょっとまた違うもんができるんじゃないか、みたいな気になってて。
うん、
まあ、実際に、だから、そして人が集まってもらって、いろいろ話し合いをしてる中で、漫画が電子で見せる上で、
うん、
何が得策なのか、何が面白いのか、何だったら需要があるのか、みたいな話になってって、
うん。
まあ、それで実際に成功してるところの例とかも考えながら、じゃあ、こういうんなことをやればいいんじゃないかと思って、だんだんやっていった結果がドゥミックスで、
うんうん、
そんな感じで始まったんですけどね。
いや、本当話を聞いていますと、まあ、うん、何やろう、人の人生って最終的にはなるようになるんだなというか、まるでそれが決められたかのように導かれてきたんだろうかっていう気にはなりますよね、なんか。
そうですね。基本はだから根っこのところに戻ってきますよね。
うん。
人間、同じ根っこからしか伸びられないっていうことがよくわかりますよね。
で、やっぱりその、なんて言ったんやろ、それやっぱこう生きてくる中で、
はい。
まあ、10年、20年あれば、その中でいろんな出来事がポツポツポツっていう、
はい。
ね、点になってて、それが何かのタイミングでバーって繋がり始めるんでしょうね、きっとね。
そうですね。
え、これだみたいな感じで。
うん。だから漫画家入門書いたこともすごい、
うん。
不思議っちゃ不思議ですよね。
うん。
僕自身はだから、そういう、なんか、当たると分かってることは嫌って思う人間なのに、うん、それを書いてるっていう。でも子供に教えるときはやっぱそれを教えたかったんで、
うん、
そう教えて、それをまとめただけなんですけどね。うん、不思議なもんですね。
いや、なんか、非常に興味深いお話でしたね。
ありがとうございます。
はい、もう聞いてるだけ、もっと僕は下水話とか聞こうと思ってたんですけど。
何ですか、
いや、その当時のジャンプの裏話とかね、はい、なんかあの漫画家がどうやったとか、なんかそういう話を。
いや、僕、ジャンプにそんな悪い印象ないですよ。
別に悪口が嫌いわけじゃないですよ。なんか僕たちがキラキラしながら見ていたあの当時のジャンプの漫画家さんたちはどうやったんかなっていう、どんな生活してたんかなとか。
まあ、こう、見方によってある意味、こう、みんな変人やと思うし、みんな嫌なやつかもしれないですけど、でもみんなすごいやつだと思うし、みんな前向きな心を持ってると思うし。
なんかね、当時のジャンプって、
はい。
なんか、新年になんか漫画家の先生集まって表紙で写真撮ってませんでした。
ああ、はいはい、僕も2回出ました。
ね、あれなんでやってたんですか？忘年会か、新年会かなんか。
いや、あれ、ちゃんと一人ずつ、撮るんですけどね、
はい、
一応同じ時間に何人かは集まるんですけど、
うん、
で順番に撮っていくっていう、うん、こんな感じで、
あの時ってね、だから子供の僕らからすると、
はい、
どういう雰囲気なんやろってすごいワクワクするわけですよ。こんな、まあ、ジャンプというね、
はいはい、
ビッグな雑誌に載ってる漫画が全員集まって何の会話すんのかなとか。
そう、全員は集まんないんですけどね、ちょっと時間がずれて、はい、パートごとの感じになるんで。僕が行った時は、僕、ジャンプでよく知ってる漫画って、荒木さんの漫画と、
うん、
秋元さんの漫画ぐらいしかなかったんですけど、
はい、
でだから、話しかけられる相手も二人ぐらいしかいなくて、だ僕ジャンプっ子じゃなかったんで。
ああ、そうですね。講談社校ですね。
マガジンで行こうと思ってたんで。
はい。
だから、 とりあえず荒木さんに話しかけたら、うん、すっごい冷たい返事が返ってきたんで。
ちょっと待ってくださいよ、このジョジョブームの最中そんなやったら聞きませんって。
いや、たぶん、荒木さんも当時はそんだけとんがってたんだと思うんですけどね。
あ、そうなんですか。
で、まあ、その後僕ジョジョ読まなくなっちゃったんですけど。
ダメですって、ちょっとこのジョジョ、狭くて浅いから聞いてます最近の。
いや、これ、いや、でも、だからこれも多分実際に荒木さんに今会って深い話すれば多分僕が敗北するんですよ。
ちょっと狭さ、最近ジュジュしか取り扱ってないんですからやめてくださいよちょっと。
いやでもそういうもんじゃないですかね。
いやまあまあそうですね。でもなんか荒木先生なんかは特にそのさっき言ってたそのジュジュしか書かないってもう自分で決めちゃってるでしょあの人。
はいはいはい。
ねその作家、読者裏切らない作家の代表なんじゃないですか。
はい、だ自分がやってることがうまく認められた作家さんですよね。うん、普通はなかなかうまくいかないと思うんですけど、荒、
うん、
木さんって最初の連載失敗して、2度目失敗して、うん、3度目のジョジョで、
うん、
最初のファーストシーズンというのか、最初の第1部ですか、
はい、
あれも人気なかったですよね。
そうですね。
でも、たまたま終わる漫画がなかったり、担当の力が強かったりして。
ちょっと語弊があるような言い方になりますけど。
いや、一応ジャンプの内部ではそんな風に言われてますけど、本当はわかんないですよ。僕もその当時の人間じゃないんで、
はい、
もうちょっと僕後になるんで、
はいはい、
わかんないですけど、まあそんな風にジャンプでは噂はされてましたけど、
うん、
でも、そこで第2部が始まるまで生き延びたおかげで、大ヒットになったわけですよね。
うん、いや本当ですよ。なんやったら、
まあ 実際第2部めっちゃ面白かったですよね。うん、僕もめっちゃ好きだったんですよ。
うん、
本人に会うまでは。
いやいやいやいや。いやいやいや。ちょっと問題、もう、乗りますよ。なんか、まとめサイズとか乗りますよ、この発言。
いやいや、でも本当だ、僕が間違ってると、本当に思ってるんで。なんか、機会さえあれば、またまとめて読みたいな、ってすごい思ってて。いや、これ本当に思ってます。
まあまあ、
もともとすごい好きだったんで。
はい。いや、でもね、そんなもんですって、やっぱ人ってね、なんか、ちょっとした態度で、
何
やねんって思いますもん、そら。
はい。僕も、だから、一番とんがってた時期なんで。
それは僕らだかって知らへん人がそう思われてる可能性も多いなりますからね。
はい。
何や、その態度つってね。
はい。
それはもう、しゃあないっすよ。
もうハードラック書いてた頃は一番なんか、とんがったキャラ書いてる時だから、自分以上にとんがった人間になってたんで、うん。なんかそうやって自分のキャラをやっぱ高めていくみたいな部分もあるんで。
負け出られへんぞと。舐められたらあかんがなっつって。じゃあ、だからその読者のこっちが思ってるほど漫画家さん同士の交流っていうのはなかったんですね、当時。
当時はそんななかったですね。
なんかね、最近ツイッターとか見てたら、なんか漫画家さん同士の交流ってすごいあるみたいに見えるから。
はい、今はやっぱり、ね、まあ、ミキシー号はまあ、ツイッターもあるし、フェイスブックもあるしで、すごいなんかつながり深くなってますよね。
そうそう、だから、この漫画家さんとこの漫画家さんがツイッターで会話してるとかね。なんか
はいはい。
当時からしたら驚きのコミュニケーションとか思うんですけど。
はい。そうなんですよね。だから僕みたいなちょっとコミュ障だった人間もだんだんこう人と喋ることに。
逆に漫画家さんは全員多少そこら辺がコミュニケーション不全なところがあるのが、はい、SNS のおかげで今こうみんな成り立ってる可能性もありますよね。
ね、またみんな文章はそんなに苦手じゃないと思うんですよね。
確かに確かに。
短いね、
確かに。
自分の気持ちをまとめるとかすごい得意だと思うんですよね。
もう吹き出しじゃないですか、毎回毎回。
はいはい。
確かに、ね。
本当吹き出し一つ考えるのでも、
う
ん、あれいい加減に考えないですよ。いかにコンパクトに内容を伝えるかっていうことをすごい考えて書くんで。
確かに確かに。
それをずっと修練続けてるわけなんで、皆さん。
ああ、ほんまや、自分の思ってることを要約して書けるっていう能力はすでに備わってるわけですな。
だからみんなツイッターに集うのは当然のことですよね。
ああ、なるほどね。面白い、それ。
ああ、うん、そうしてなんかみんな仲良くなっていくんだと思うんですけど。うん、
あと当時の話、気になる話で言えば、なんかやっぱ、はい、ジャンプの人はジャンプの人だけっていうね。
はい。
そういう、さっきも先生言ってたじゃないですか、もうジャンプに戻ってこれないみたいなこと言われたみたいな感じ。
はい、はい。
なんかそういうのは、
はい。
ルールなんですか、あれって。
だからその時の編集長がどう思うかによると思うんですけど。
なんかこう、サラリーマンじゃないから、別に集英社に就職してるわけじゃないですからね。
はい。だからもう戻れな、だと、30歳以上は新規に使わないって言い出した時は多分、のジャンプの若返りをすごく目指してた時期だからそうだったんだと思うんですけどね。まあまあ、不条理といえば不条理だけど、まあ雑誌のあり方としては、ビジネスとしては正しいのかもしれないし。
で、その時にね、まあ全然サラリーマンじゃないですけど、
はい、
まあ、元いた会社には戻れなくなったわ、つって、まあ、いろいろ申し込みに行くわけじゃないですか。
はい、はい、
はい。単純な話、
はい、
すげえアウェイな感じとかするんですか、そういう時って。
しますね。の、少年マガジンに持ち込みに行く時は、すっごいこう、勇気がいりましたね。
それはもう自分がジャンプ作家だったから。
はい、はい。はい。ジャンプでダメだったやつが持ってきたみたいな風に思われるんじゃないか。過去の作家と思われるんじゃないかと思われると、どんなひどいこと言われても仕方ないなっていう、そういう想定の上で行きましたね。
うわ、めっちゃ嫌やな、なんかそんな。
はい。
普通に就職の面接行くだけでも嫌やのに。
はい。でも、実際に持ってったらすごく、大事に扱ってもらえたし、すごくいい担当に、だから、まあさっき言った、その、僕が惚れ込んだ担当さんと、
はい。
うまく出会えたんで、は
い。それって出会いの運なんですかね。
そうかもしれないですね。
よくね。
はい。
なんか漫画業界漫画とか見てると、もうやたらボツボツいうやつとか、出てくるじゃないですか、はい、キャラクターとして。
はいはい、ほんとひどいやついるみたいですよね。
てめえなんか面白くねえんだよみたいな感じの。
はい、そういうこと言う編集もいるみたいだし。
そんなんめっちゃ、同じ漫画持ってっても、その人に当たるか当たらへんかで運命変わる可能性あるわけでしょ。
はい、だ自分が見たくないからって悪く言う編集もいるわけですよね。
当然。そんな、うん、まあでもそこでくじけんなよって話ですよ。
そうですね。まあ見る人によって全然違うし、お前センスないなって言われても、うん、センスなんて見る人によって違いますもんね。
まあそう言ってるやつがセンスあるかどうかすらわかんないですからね。
そうですよね。そもそも漫画の編集者なんていうのは別に漫画で生きていこうと思ってそっね、の学生時代送ってるわけじゃなくて、
うん、
僕ら漫画家、大抵の人はこう子供の頃から漫画描いてるわけですよね。
うん、
漫画家になろうと思って、もうずっと頑張って修練積んできてるのに、それになんか、ね、もう、いきなり始めたやつにセンスないなって言われるのはどうよっていう話だよね。
まあ確かに正直な気持ちとしてはありますよね、そういうのは、ね。
まあまあ、確かに人の意見を聞くっていうのはすごく大切なんで、まあ、言われたら言われたなりに何かあると考えるべきだと僕も思うんですけどね。
ただまあそれだけでくじけんなよと。
はい。
なるほど。
はい。なんだったかな、漫画で食えない、漫画で食えない人の壁っていう本があるんですけど、
はい。
これはまあ漫画家の、インタビュー本なんですけどね。漫画家をやってる人のインタビュー本なんですけど、
はい。
まあそこを僕も関東で、書かせてもらってて、今日話したようなこと結構書いてる、うん、話してまとめてもらってるんですけど、
はい、
まあ、何人かの漫画家さんがそういう話をしてるんですけど、そこでかなり多くの人が共通したことを言ってて、
うん、
じゃあ直せって言われるじゃないですか、
はい、
言われた時に、自分が違うと思ったら、
うん、
言われた通りに直すんじゃなくて、
うん、
自分の言いたいことがそれは伝わってないんだと考えて、
うんうんうん、
他のとこを直せっていう、
うんうんうん、
これ僕も書いたんですけど、多くの漫画家さんが同じようなことを書いてるんですよね、
うんうんうん、
だからなんか違うって言われたらそれは伝わってないだけだって考えるべきなんですよね。
いや本当それはそうで、僕もまあ、
はい、
デザインという仕事についてる身ですから、
はいはい、
まあお客さんは単に印象としてここ直してくださいっていう具体的な指示をしてくるんですけど、
はいはい、
本当の解決はそこになかったりするんですよね。
そうですね。
例えばここの文字が目立たないから目立つようにしてくださいって、
はい、
だから大きくとかいう指示をくれるわけですよ。
はい、
120% 大きくとかね。でも、
はい、
120% 大きくしたら、 ダサくなるじゃんってこっちは思うわけですよね。うん、
はいはい。
ならそれは、
ね、バランスが違っちゃいますよね。
そう。だからこれ大きくすることが解決方法なんじゃなくて、結果としてここが目立てばいいわけですよ。
はいはい。
なら、そのお客さんから指示された大きくっていうのは、
うん、
お客さんの伝えたい言葉としてはそうなのかもしれないですけど、問題はそこじゃない可能性があるんですよね。
はい、そういうことですよね。だ漫画で編集者に言われることも、編集者、一応編集のプロとは言っても、大抵の人は編集のプロを始めたばっかりなんで、
またその編集者自体が思ってることを正しく言葉にできてるかどうかもちょっと怪しいですからね。
そうですね。うん。
うん、確かにそれは、伝え方が下手なのではなかろうかっていう考え方にした方がいいですよね、
はい、
そこはね、確かに。はい、まあ、そういう意味で、ボツボツってやれても気にすんなよっていう。
そうですね。うん、
今って持ち込みとかって増えてるんですか？漫画家志望の人が持ち込みに行く。
やや減ってるんじゃないですかね。今、その代わりに編集者の方がスカウトに行くんで。ね、
最近はなんか同人誌からプロへとか、
はい、
ウェブ漫画からプロへとかね。
はい、コミケ屋とかコミケとかに出張編集とかもありますしね。
うんうん。
なんかね、ネットからハンティングもあるみたいだし。うん、昔から考えられないことですけど。まあ、少年ジャンプとかはそういうことしないですけどね。
ああ、後輩な。
ああ、しなくても、どんどん新人が来るんで。
確かに、確かに。
する必要がないし、
うん、
やっぱジャンプとしては根性試しが必要だと思ってるんでしょうね。
まあでも確かにな、なんか、だってワンピースとか、何年書いてんねんって話ですけど、
はい。
やわな人間では続かないですよね、単純にね。
そうですよね。だから、小田くんは多分世界征服するチャンスがあったらする人間ですよね。
いや、確かにそうですね。確かに。
ただ僕と同じ側の人間やな。
確かに確かに。そうじゃないと続かないですもんね。
はい。だから世界、漫画で世界征服するぐらいの気持ちが多分あるから。
ああ、なるほど。
だから意欲が途切れないんでしょうね。
そう、大いなる秘宝がもしそれとどうしようなんか。現実世界を制覇する気持ちだった。
いやでもなんか、なんか学生時代からすごい大きなこと言ってたっていう噂は聞いてますけどね。
へえ。でもちょっと変なんですね。
ああ、そういう、いや、それが変なのかどうかも分かんないけど、まあ、僕らの人間なんで、ね。
まあ、確かに、普通からすると、まあ、ただビッグマウスに見られがちなキャラクターじゃないですか。
は
い、
そうですね。うん
うん、そら、写真撮影の時に誰も会話せえへんわな、そんな人な。
いやいや、そんなことないですよ。秋元さんにはすごい優しくしてもらいました。
あ、そうなんですか。
はい。秋元さん、ええ人やなと思って。
あの人もなんかこう、ね、表面に出てくる情報でしか僕は知らないですけど、
はい、
週刊連載のくせになんかちゃんと週休2日取ってるとかなんか、なんか
ああ、まあ本当だと思いますけどね。
しっかりしてる感じで。
はい。もっと休んでるかもしれないですけど。
すげえな。
わかんないですけどね、本当のところは。いや、全然わかんないですけど、でも、すごく休みながら漫画描いてる人もいることはいるんで。
うん、その差って何なんですか？寝ずに頑張ってる人と。
実際だから書き込みで勝負する人は寝る暇もないだろうし。
うん、
僕が手伝った中じゃ、バスタードの萩原さんなんです
。
全然寝てなかったですからね。
バスタードなんで終わらないんですか？あれ、いつまで続くんですか？
これでも、僕はバスタードの1話を手伝ってるんですけど、
はい、
1話から落としそうだって言うんで、
はい、
その話を聞いたとき、僕手伝いに行きますってこう立候補していったんですけど、いや、あの時代やっぱバスタードはちょっと最高峰の技術を持ってると思ったんで、もう行きたかったんで。
尋常じゃなかったですね、当時の僕らからしてもね。
はい。ものすごい書き込みでしたよね。まあ、あれ、担当が金出してくれたりとかしてたんで、うん、貸してくれたりしてたんで、多分できたんですけど、
うん、
僕みたいな、なんかそういう後ろ盾のない人間はとてもあんな書き込みは無理ですね。
あの方は、
はい。
そういう素養は何で身につけてるんですか？あんな画力とか。
ん？
その萩原先生みたいな人は、
はい。
どういう経緯でああいう画力になっていってるんですか？
まあ、アシスタントの経験とかじゃないですかね。まあ、本人がすごく勉強家っていうか、そういうとこがあったと思うんですけど、松本泉先生に聞いた話だと、
はい、
気まぐれオレンジロードやってる頃から、もう資料をすごくきっちり集めて整理してっていうことをできる人だったらしいんで。
もう探求心がすごかったわけですね、そこに対する。
はい、バスタードはいろんなものを参考にして書いてるっていうことはもうかなりの部分で表に出てると思うんで言っちゃってもいいと思うんですけど僕が行った時もいろんな参考資料を渡されました。
あ
でもどのコマにも参考資料を与えられるぐらい の資料集め、それをちゃんとのすぐに引っ張り出せるように整理されてたっていうこと
です。あ、確かに、もう頭の中にはそれを構築する世界観と、
はい、
ここにはこれっていうのがあったってことですよね。
はい、それを整理するのはものすごい大変だと思うんで、萩原さんからだが学んだことは多いですね。
ちょっと完璧主義すぎるんかな。
そうかもしれないですね。もう1話目手伝いに行ったら、ボツになったコマが切り取ってそこら貼ってあるんですけど、それが山のように貼ってあって、ちょっとビビりましたね。
なんか当時、
はい。
だから
僕だと、こう、そんなボツに出したら、アシスタント代払えないじゃないですか。
うん、
だからそんなにボツ出せないんですよね。
なるほど。
何回でも欠かすなんてことは、限度があって。
まあ、時給なのか、時間、ね、決まってますから。
はい。はい、まあ、その、でも意欲たるやすごいなっていう。
へぇ、
はい、うん。と、当時から、これで一生食っていくって言ってました。バスタードで一生食っていくっていう話をしてたんで、だからバスタード死ぬまで終わらないじゃないですか。
うわ、なんかすごい大切なこと今聞いてしまった気がする。
あ、僕でもその後もう一回手伝いに行った後は一度も萩原さんと会ってないんで、はい、その後どう変化したかはわからないんですけど、
あ、
僕はすっごい萩原さん尊敬してますね。
なるほどね。
すっごい人だなと思って。手伝いに行った時も、ちょっと風邪ひいて、ごほごほ言ってたんですけど、
ええ、
言いながらもこう、全然寝てなくて、
うん、
ちょっとだけ寝るわっつって、こう机の下に潜り込んで、うん、寝るんですけど、穴熊みたいに。
はい、
なんか、布団で寝るとぐっすり寝ちゃうから、起きられないんで、
うん、
机の下だったら1、2時間で起きるからっつって。それで1、2時間したらまた起きてきて、延々仕事してるんですよ。
そういう、辛くないんですかね単純に。
もう本当でも命張ってる感じですよね、うん、そこまで行くと。
もう俺、嫌やけどな、そんなに。
でもそれ見て、飛び切りの時同じスタイルで行こうと思って。
はい。
あそこまでやるもんなんやっていう風に思っちゃって、ね。それで体力どんどんすり減らしちゃったんですけど、ね。
いや、だからダメでしょ。死ぬじゃないですか、そんな
こと。そうですね。そんなことしたら死ぬんで、みんな真似しないでください。そういうやつもいるし、なんかいざチャンスが来たら、それぐらい、1話目ぐらいはやってもいいかもしれないよっていう話で。うん。いや、でも本当、萩原さんすごかったですよ。カラー原稿とか、なんか、最終的に出来上がった原稿が、外側がガタガタなんですよ。
ガタガタ？
切り張りだらけ。一番端っこは別に揃える必要がないし、
そうですね、
そんなめんどくさいからやらなくていいっていう。だから、もう、原稿として表に出る部分だけちゃんとしてればいいっていうことで。
へ
ぇ。で、紙も一コマずつ、そのコマにあった、
うん、
材質の紙を使ってるんで、
え、
紙の厚みもバラバラみたいな。
なんか、よく僕たちは昔ね、漫画入門見たら、B4 の剣と紙でみたいな感じで、
はい。
ありましたけど。
やっぱそういう常識は全く、萩原さんは超えたところで仕事してたんで。
なんか今でこそね、あのデジタルで、こうね、はい、簡単に切り張りとかできますけど、当時は、実際に紙を切って、カッターで切って、
はい、
パズルみたいに組み合わせてたわけでしょ？
そういうことですよ。
すごいなぁ。
そこまでの執念でやってるっていうのはもうちょっと、ものすごいですよね。
いや、バスタード単行本、
はい、
出ないのも仕方ないよねって話です
よ。うん、まあ、ずっと一緒にね、仕事してる人は何て言うのかわかんないですけど、1話目と何話目だったか最初の方、2回手伝った僕が見た限りでは、この人の、 こう漫画への取り組みはものすごいなって、思いましたね。
なんかちょっとそういう話をもうちょっと欲しいですね。なんかないですか当時のジャンプ話として。
そうですね。あと手伝いに行って面白かったのは宮下明さんとか。
はいはい、男塾のね。
いっぱい手伝いに行っただけなんですけどね。はい、僕ちょっと自分のネームで徹夜したところだったんですけど、はい、ちょっと、手が足りないから、連載前だし小遣い稼ぎに行ってこいみたいな感じで、フォルテスも書いた、
はいはい、
少々取った後ぐらいだったんですけど、
ええ、
まあ次の連載までの間に少し金稼いでこいって時々、そういう金払いのいいところにアシスタントに行かせてもらってたんですけど、で、まあ、手伝いに行って、まあ徹夜で行ったんで、ちょっときつかったんですけど、まあ、でも、感心したのは、仕上がった時に原稿を見て、はい、この原稿綺麗やな、汚そうって言って、
はいはいはい、
で吹き付け始めたりして、原稿を汚し始めたんですよね。ああ、原稿って綺麗に書けばいいんやって思ってたんで、ちょっと目から鱗でしたね、その時は。ああ、原稿って汚くした方がいい場合もあんねやっていう。
それって、
はい。
なんか、ブーってなんかこう、
はいはい。
墨吹きつけたりするってことです
か、ね、はい、そういうことですね。
へぇー。
ああ、なるほどなと。で、また、もう宮下さん、やっぱこう、印象通り、こう、ちょっと怖い感じで。
いや、だから。
途中、居眠りしてるやつがいたら、もう名前を覚えて呼んで、どなってみたりとか。
だからね。
もうびくってこっちしますけどね。
塾長みたいな感じなの
かな。はいはいはい。で、だから、なんか、アシスタントはどう思ってるのかなと思って、こう、飯食うときに、
うん、
先生のいないときに、聞いてみたら、
はい。
いや、先生はいい人だってみんな、口を揃えて言うんですよね。
訓練されてるんじゃないですか。
多分だ、やっぱ男気に惹かれてる部分があったんじゃないかなって、
なるほどな、
勝手に思ってるんですけどね。いや、わかんないですけどね。うん、
面白いな。
で、まあ、終わった後こう、ビールが振る舞われたりとかしてね。それで、僕も徹夜だったんで、ちょっとビール飲んで、でも手伝いに行ってたみたいだから、こう、終わった後に、ああ、ちょっと問題があったっていうんで、後から原稿渡されて、もう酒に弱い上に、徹夜やのに、みたいな感じで、なんか、プルプル震える手でこう、なんか作業した思いで。いや、僕、本当に大して役に立ってなかったんですけどね、僕、無吉兆だったんで。
具体的に、その、他の方のアシスタントに行った時ってね、
はい。
何をどう手伝うんですか、ここ塗ってよとか、そういう話なんですか。
そうですね、宮下さんのところでは、楽団の斜線を引いてましたね。
はいはいはい。ああ、ははは。
斜線を掛け合わせるっていうのをいっぱいやってるんですけど、
確かに確かに。あんな一人でやったら、えらい時間かかりますからね。
それをいっぱいやってましたね。あとは国家線とかですね。
なんかよくね、昔子供の頃ジャンプ読んだ時に、明らかに作者の絵じゃない絵で、
はい、
街の人とかが描かれてると、ちょっとショックやったりしてたんですけど。
はい、でも北条先生なんかはアシスタントに普通に描かしてましたよね。
そう、まさにシティハンター読んでてね。
はいはい。
全然絵ちゃうやんっていう時があって。
は
い
は
い、
今見たらあれね、後のスターの宝庫ですよね。
まあ、そうなんですけど。
井上武彦さんとかね、梅沢くんとか、あの辺の出身ですからね。
そこは気にならないんですか、漫画家の先生としては。
あ、だから人によるんじゃないですかね。だから、多分、北条先生は育てようっていう意識が高かったんじゃないですかね。いや、北条先生とはお会いしたことがないんで、
うん、
ちょっとわかんないですけど、うん、北条先生とはちょっとお会いしたかったのに、なんか、そして、そんなに、だから顔合わせられないもんなんですよね。
なかなか、なんか、なんでしょう、漫画家さんってよく同じような地域に住んではるっていう話。
そうですね。
外に出えへんねんな。
そうなんですよ。だから、北条先生は多分吉祥寺に住んでて、僕は東京に出た時は三鷹に住んでて、
はい、
隣駅やけど、あ、別に会えなかったですから
ね。そうですね。漫画家さんは自分のスタジオで書いてはるから。
はい。いや、同じ担当やったのにっていう。
ああ。で、週刊連載なんかしとったら、
はい。
休みの日に会いに行くとかもないでしょうからね。
はい。
なるほど。
はい。 僕が賞を取った時の審査員が北条先生だったんで、一度お礼を言いたいと思ってたんですけど、結局会わないまんまジャンプとおさらばすることになってしまって。
それ以降も会えてないっていうことなんですか？
そうですね。はい。一応、北条先生の片腕としてアシスタントをずっとやってくれてる人が大学の先輩なんで、なんかそういうつながりはあるんですけどね。縁はあるけど別に会えないって。
なんかそれもまた不思議に面白い話ですね。
はい、その先輩っていうのは、勝明さんとずっと一緒に住んでた人。僕よく勝明さんのところにたむろしてたんで、
はい、
の大学の時の1年先輩が勝明さんだったんで。
あ、そうです。そういうことを知らない人の方が多いでしょうね、きっとね。
はいはい。
あの、二人エッチでおなじみの。
はい、そうなんですよ。だから、大学時代も、勝明さんはすでにもうデビューして活躍してたんで。
僕は星屑パラダイスよう見てましたよ。
はいはいはい。あれは大学を卒業した後書いた作品ですね。
そんな若い時に書いてたんや。
はい。その前にもだから連載、月刊連載してて、その頃はちょっと手伝ったりしてましたけど、うん、まあ手伝うって言ってもそんなに、あれですけどね、の、ちょっと背景書いたりぐらいでしたけど。
なんか先生として、
はい。
まあ、憧れてた漫画家の人に会えたっていう漫画家さんはどなたかいらっしゃいますか？
あ、いや、もう、ひじりゆき先生ですね。
ああ。
いや、僕の中2で漫画始めたんで、
はい。
中2でちょうど出会った漫画が超人ロックだったんで。
あれってね。
はい。
何巻とかってあるんですか、超人ロックって。どこがスタートで、どこが現在進行形なのか全然わかんないんですけど。
あれは同人誌から出た漫画で、
はい。
最初のうちの漫画は同人誌なんですよ。
じゃあもう同人誌現存しない、
はい、いや、もうもちろんありますよ。今も出てますしね、
うん。
で、ものすごい最初のやつは古いやつで、
うん、
それからだんだんこう今の絵に近い絵に、まあ少女漫画とかで活躍した後に戻ってきてまたロック描いたものが、すごいかっこいいんですけど、はい、と当時にしてはもう抜群のセンスだったんですよ。
だから僕も子供の頃からいろんなところで見るから、はい、あの作者は仙人みたいな感じですよ、はい、僕からしたら。ずっと同じ漫画をずっと描き続けてるからね。
ああ、でも若い頃は多分そんなにロックにこだわりがない、なかったんじゃないかとは思うんですけどね。そこのとこ深く聞いたことはないですけど、なんか、まあ、当時のインタビューとか読んでる限りではそんな風に感じられたんですけど、
はい、
でももう僕はもう、その同人誌時代の4巻目のコズミックゲームっていう話があって、
はい、
これがもう大好きで、まあ今のロックの絵に近づいた最初のロックなんですけど、
はい、
今、その後のロックと違って、その時のロックはまだ、こう、迫害される存在で、
うん、
超能力者だけど迫害されるっていう少年で、
はい、
まだ超能力に目覚めたばっかりで、みたいな感じの物語で。その感じがこう、たまらなくて。
うん、
だからもうずっと、もう、ひじき先生憧れで。だから、ペンネームで、きさきたかしってつけたときに、ひじりゆき先生のひじりっていう字をいただいたっていう。だから、もう本当に名前を勝手にいただいた存在なんで。当時はだからロックだけじゃなくて他の漫画ももう全部買い集めてましたね。
僕ずっとひじりゆうきって女性やと思ってましたからね。
ああ、そういう中性的なとこもたまんなく好きで。当時はなんか、うん、そういうものにすっごい憧れてて。実は僕少女漫画の方が多分読んでるんですよ、若い頃。
はいはいはい。
まあ妹がいるせいもあると思うんですけど。だこの間自分の番組でも話しましたけど、
はい、
一番好きな漫画とあげろと言われれば僕は田舎の波っていう作品を
知らないな。
少女漫画なんですけどね。もう大工になりたい、まあ中学生かなのお話ですけどね、
うん、
もういや野生児の主人公で、
はい、
まあ親はいなくてもらわれてきた子供のお話で、
うん、
それが、まあ、なんていうのか、主人公が、チビで、
はい、
だ僕はチビのバイブルだと思うんですけど、はい、チビがかっこよく生きるためのバイブルみたいなもんだと思うんですけど、
ええ、
別にチビだからそんな喧嘩が飛び切り強いわけじゃないんだけど、
うん、
その主人公は、まあ、でかいやつと喧嘩するとき平気で金玉蹴っ飛ばしたりして、ウェイトのハンディって言うんですよね。かっこええこいつと思って。
え、それが少女漫画なんですか？
少女漫画です。
へ
え。まあ、それ以外の行動でも、その主人公がチビだけど、全然こう、コンプレックスを感じさせない。
うん。
すごくコンプレックスを感じさせないっていうことが、まあ、少年漫画や少年の心を打つんだっていうことは、後々、割と最近分かったことです。
ああ、なるほどね。
はい。そこすごい大事なことですよね。
うん、
だ当時の僕にとってはもうこんな生き方したい。こんなかっこよくなりたい。別にかっこいい主人公じゃないですよ。
うんうん、
本当コンプレックスを感じさせないの一言でしか言えないですけど。
うん
うん、今そうして考えると少年ジャンプでヒットしてる漫画もみんなそうだなって。
うん、
ワンピースとかでもそうだし、ドラゴンボールとかでもそうだし、うん、悟空なんか何のコンプレックスもないですよね。
ないですね。そうね。だから、なんかこう、エヴァンゲリオンが流行って以降、結構ね、
はい、
悩む主人公っていうのは増えたじゃないですか。
はい、はい。あれはオタク向きですよね。
はい。でもなんか少年ジャンプはもう昔から変わらず、
はい。はい、
そんなの知るかのキャラクターがずっと続いてますから。
はいはいはい、桜木花道だって別に悩まないですよね。
うん。
だそう、その方が、やっぱ気持ちいいんですよね。
そうなんでしょうね。
ああ、うん。
やっぱ快活な主人公である方が、
はい、
ジャンプらしい感じの、
はい、うん、そういうものがな、かけてればよかったんですけどね。
まあな、でもな、やっぱりこの年になって思うのはこう、
はい、
やっぱ人の葛藤とかね、
はい、
こうやっぱ心理の、
はい、
心理なんて言ってるんですか、やっぱドラマがある方が後々心に残るんですよね、はい、正直今の年になると。
そうですね。ドラマっていうのは、人の心が変化する瞬間を捉えたものだと僕は考えてるんですけど、
うんうん、
ただそれをやると成長しちゃうんですよね。
うん、まあ、なるほど。
成長しちゃうと連載にならないんですよね。
なるほど、なるほど。ああ、確かにな。ああ、そう
か。そっからは、なんか、成長した後の、後日談になってしまうわけですよ、
ね。いや、そうなんですよ。だからね、やっぱこう、まあ、吉原石の問題じゃないんですけど、やっぱ大人になると、ジャンプのコミックス集められないんですよね。
はい、
なんか、
はいはい、
ずっと同じことをやってる気になってしまうんで。
はい、
やっぱこう、うん、大人になると、まあ、10巻前後ぐらいの漫画で、
はい、
最後は主人公が成長して終わるみたいな感じの、やつを好んで買ってしまいますよね。
はい、うん、そうなんですよね。うん、だ連載漫画の主人公は、ドラマなんかなくていいんだって僕は最近思ってるんですけどね。
確かにそうやな。そう言われてみたらよくね、少年ジャンプって、
はい、
友情努力勝利って言うじゃないですか。
はいはい。
勝利した後成長しないですよね。
はい。
なんか、
うん、
確かに成長してないわ。
キャラクターが大事っていうのはそういうこともあると思うんですよね。
あ、
キャラクターが面白かったら、どんなシーン書いても面白いんで、
うん、
専門学校じゃいつも野谷松太郎を読めって言ってたんですけど、
はいはいはい。
松太郎、ドラマないじゃないですか。
うんうんうん。
千葉先生はライフワークと言って、一番長くの間書いた漫画ですけど、
うんうんうん、
最初の方も終わりの方も松太郎って傍若無人で、力が強いだけの男で特にそんな進歩ないですよね。
確かになんかね、そうやな、はい、少年漫画の登場人物は、一応気づきとかはあるんですけど、
はい。
何も変わらないですよね、次から。
そうですね。僕、だから成長してはいけないですよ。
成長するときは最終回迎えるときですからね。
そうですね。
確かにそうやな。
僕もずっとドラマは大事って思ってたんだけど、うん、もう本当それも割と気づいたの最近ですね。
ああ、なるほどな。